おはようございます。お母さんの方、立ってください。お母さんの方、はい、ありがとう。ちょっと お疲れ様の拍手をお願いします。はい、どうぞ座ってください。今日ちょっとお母さんのテーマで話したいと思ってるんですけれども、よく思うことは、お母さんの仕事でものすごい大変な仕事だなと思うことはよくあるんですね。それどうしてかというと、例えばサラリーマンと比べると、サラリーマンっていうのは自分の自由意志で次何しようかなとか、そういう自由がないんですね。もうとにかく必死で会社に行かないといけないって決められているんです。ですから、もう走ってギリギリセーフ間に合ったって、だって間に合わなかったらまた上のもんが起こるし、とかそういうプレッシャー、そういう動機で結局動くんですね。けれどもお母さんの場合は自分で決めないといけないっていうものがあるの。何時まで寝るか、いつ洗濯するか、ちょっと赤ん坊の、服がちょっとプンプンするけれども、いつ、着替えるのか、全部自分から出てこないといけないんですね。そしてそれが大変じゃないかなと思うんですね。それだけではなくて、お母さんの場合は、多くの場合、調子悪い日も、調子いい日も、安定した形で食事も作らないといけない。調子いい日と時も、調子悪い時も、子供の面倒を見ないといけない。ですから、たまにスーパー行くと、もうお母さんがもう子供のことでもう限界来て、わーってなんか子供を叱ってるんだけれども、昔はね、ひどいお母さんだなってすぐ思ったんだけれども、私今はね、本当にそのお母さんのために祈らないといけないなと思うんですね。なぜ言うと、自分の感情がアップでもダウンでもやらないといけないようなものがいっぱいあって、それでものすごい大変なんだよなって、自分で決めないといけないものって、ですから、主人を送り出して行ってらっしゃいって言った後に、今度はどうしようか、子供も行ってしまった、主人も行ってしまった、また寝ようかっていうプレッシャーもあるし、けれどもそれやるとどんどん自分嫌いになってくるし、だってこれもやってないし、あれもやってないし、これもできてないしっていうような責めも入ってくるし、そのようなものがお母さんがよく、それと戦ってんじゃないかなと思うんですね。ですから、今日の話は、お母さんを考えながらちょっと書いたもんですけれども、私たち全員、学べるものがあるんじゃないかなと思います。選んだ御言葉は、コリント第2手紙の2章の14から17。コリント第2手紙2章の14から17。読んでくれますか。
しかし、神に感謝します。神はいつでも私たちを導いて、キリストによる勝利の行列に加え、至るところで私たちを通して、キリストを知る知識の香りを放ってくださいます。私たちは救われる人々の中でも、滅びる人々の中でも、神の前にかぐわしいキリストの香りなのです。ある人たちにとっては、死から出て死に至らせる香りであり、ある人たちにとっては命から出て命に至らせる香りです。このような務めにふさわしいものは一体誰でしょう。私たちは多くの人のように神の言葉に混ぜ物をして売るようなことはせず、真心からまた神によって神の御前でキリストにあって語るのです。
そして、どうしてこれを選んだと言いますと、一つはすごいなと思うのは、このパウロがこれを書いたときに、時代背景調べるとね、ものすごい大変な人生を過ごしてたの。ものすごい、攻撃が多くて、 そしてもうもちろんエアコンもないし、毎晩お風呂も入れないし、本当に大変な生活してるのに、それでも勝利の、気持ちで、生きることができたんですね。そしてそれだけではなくて、自分のイメージは私は神様の香り、アローマっていうような、そのようなもんなんだってそれを考えながら生きてたんですね。そして私たちが、多分2種類のアローマがあると思うんですけど、一つはお風呂入ったか入ってないかっていうような、たまにそういう人がいるんだけど、なんか話しかけてくるんだけれども、なんかこの人もうお風呂さ、なんか距離を取りたくなっちゃうんだよね。もう臭くてどうしようとか、握手もしてきたどうしようって、手を洗いたいなとか、なんかそういうようなアロマもあるんだけど、もう一つは私たちの心のアロマなんですね。それもどこ行っても出てるもんなんですね。言わなくても不思議だなと思うのは、ある方がね、例えば部屋に入っていって、自分の中で、だって誰も私を大切にしてくれないんだもんっていうような、だってこうでもあれもで、そういう、言ってないのに、プンプンしてんだよね。もうなんか伝わってくるんだよね。臭いような自分、周りの人が私の思う通り動いてくれてないって、そういうようなアロマを出す人、あとまた別な人、何も言ってないんだけれども、どう元気、大丈夫です。あ、そう、こっちのことだから、なんか、けれども、もうなんか怒りが、もう言わなくてもね、ブワーッと出てくるような、方もいるんですね。そして私たちが、そういうような臭いものを周りの人に流すようなために生まれてないんですね。イエス様の香りを出すために私たちがここにいるんですね。そしてまあ、いろいろ考えてて、私たちが本当になんかいい空気を周りの人に与えるために何が必要なのか、どういうものが自分の中に必要なのかというのはちょっと考えてみたんだけれども、一つ私たち人間、そしてお母さんたちは必要なのが、自分の価値、神様の前では、神様にとって私は本当に宝物なんだって、自分の価値がものすごい大事なんですね。自分の価値が低ければ、もう臭いような香りがどうしても出てしまうんですね。ですから神様の前では私は価値のある人間だって、目標があるんだ、神様がちゃんとプランがあるんだって、そのような確信を持った人は前向きな空気を出せるんだけど、持ってない人はマイナスのような暗いものを出してしまうんですね。もう一つは、2番は私の周りに私を愛してくれてる人たちがいるっていう確信。私の周りに愛を与えてるんだけれども、与えてるだけじゃなくて、私に与えてくれてる、愛を与えてくれてるっていう、それがすごくお母さんたちも大切、この気持ちが大事なんですね。愛されてるんだって。周りの人が私を大切に思ってる。それだけではなくて、私も与えてるんだって、そのような気持ちが非常に大事なんですね。そしてお母さんとして頑張っても誰も私を愛してくれてないというと、ものすごい、もうパンクしてしまうんですね。これが大事なんですね。そして3番大事じゃないかなと思うのは、神様遠いところにいるんじゃなくて、私の中にいるんだって。今。赤ん坊がもう4時間泣いてるけれども、神様はなんか距離を取って、なんか遠いところにいるんではなくて、本当に私と一緒にいてくれてるんだって、私の気持ちは分かってくれてるんだ、この瞬間この働きをするための力を頼っていくって、一緒にいるんだって、その確信も大事じゃないかなと思うんですね。この3つのものが大事じゃないかなと思うんですね。そしてこの3つの気持ち を支えるために毎日支えるために僕7つの、こういうものが自分の中に充電しとかないとダメじゃないかなと思うんですね。それでこれはもちろんお母さんを考えながらこれを書いたんですけれども、お母さんだけじゃなくて私たち全員も必要じゃないかなと思うんですね。そして一番、大切なのはなんか5年前洗礼受けたからクリスチャンですってそういうような考え方あんまり力が来ない、大切な考え方は今日この一日神様に委ねますっていう心、朝起きた時からイエス様どうぞ私の中に住んでください、この一日あなたにあげます、あなたに委ねますっていうような設定、朝起きた時必要なんです。そしてそれをしなかったらすぐ自己憐憫とかなんでやねんって、ってもう主人はもうゴミを出してくださいって言ったのにそのままじゃないかって、それでうわーなんで私こんなもう結婚で幸せになれると思ったらってそのバーって出てくるんですね。ですから第一、起きた時に主に委ねる。ね。もう、イエス・キリスト、あなたに委ねますって。あなたは私の主です。あなたは遠いところにいるんじゃなくて、私の中にいる。ですから、この一日、あなたにあげますっていうような、そのスターティングポイントがすごく大事なんですね。で、僕も、これをやろうとしてるんですけれども、特に痛いなと思ったのはね、これはね、一週間前書いたんですね。そして、お母さんにこう言った方がいいとか、お母さんに、けど今週あんまりこれ僕実行できてないね、あんまり。だから、これが結構自分のためにも言われてるんだなと思って、そしてそれはやっぱり本当に毎日、どんな気持ちになってても自分の人生はもうイエス様のものなんですっていうことを委ねるっていうのは大事なんですね。マタイ16-24-26から取りました。読んでくれますか。
それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのです。人はたとえ全世界を手に入れても、誠の命を損じたら何の得がありましょう。その命を買い戻すには、人は一体何を差し出せばよいでしょう。
自分の命を捨てる。ここから力が来るんです。自分の命捨てなかったら、どんどんどんどんなんでこうなってないの、なんでこうしてくれないの、なんであれしてくれないので、だんだんだんだんその怒りが入ってくる。どうしてこれを誰も助けてくる、そういうものがブワーッと上がってくるんですね。ですから自分の人生は自分のものではありませんって今日委ねます。そうするとそのイエス様の力が自分の中に届くことができるんです。これが大事なんですね。2番目、そしてこれよく言われることなんですけれども、もうロブさん大変ですよって、私だってねバイブルクラスに行きたいよってけれども、うそんなねそんな贅沢もう三宮まで来てもう2時間も勉強してそんなしてたらうちがどうなるんですかとか、そういうのよく耳にくるんですけれども、だからね私がねもう聖書を勉強したいとか思ってるんだけれどもって、それわかるんだけれども、こうしたらどうでしょうか。一日一つだけの御言葉を掴んで、それを掴んで、そしてそれを何て言うんですか、瞑想する、洗濯しながら、お皿洗いながら、一つの御言葉を掴んで、支えになるような、力になるような御言葉を掴んで、それに集中して、生きるって、それは別に聖書学校行かなくてもものすごい力もなってくれますよ。今週僕すごく助かっているのはヘブル の、6章の10節なんですけれども、 ヘブルの6章の10節読んでくれますか。
神は正しい方であってあなた方の行いを忘れず、あなた方がこれまで生徒たちに仕え、また今も仕えて神の皆のために示したあの愛をお忘れにならないのです、
もう一度読んでくれますか。
神は正しい方であってあなた方の行いを忘れず、あなた方がこれまで生徒たちに仕え、また今も仕えて神の皆のために示したあの愛をお忘れにならないのです、
よくお母さんというのはお弁当当たり前になっちゃうんだよな。お母さんお弁当はってお弁当、そしてお弁当っていうのは一回小学校の時に作りましたじゃなくて毎日出さないといけないとか、そういうような厳しいものなんですね。そして家族の中ではそれが当たり前になってしまって、そしてこれはどうしてこれ洗ってくれないのとか、何でも洗濯も当たり前になってしまって、食事も一生懸命考えてレシピを探し出してインターネットで発見して一生懸命出したら、ごちそうさまでしたっていうのも忘れてしまって行ってしまったとか、そういうものがやっぱり溜まってくると危ないんですね、私たちは。ですからもう本当にイメージとして、この子供たちはひょっとしたら将来立派なイエス・キリストの弟子になるかもしれない。ですから私が神様のしもべとして、この主婦の仕事、この子供の育ちの仕事、それは神様のためにやっている、そしてありがとうございました、ごちそうさまでしたとか、もうお弁当今日もありがとうとか言われなくても、神様がそれをちゃんと見てくれてる、ちゃんと分かってる、ちゃんと見てくれてるってね。玉田さんの、まさか自分の息子が牧師になるなんてな、ね、ちっちゃい時からお弁当作って、もう笑ってもう食事を出して当たり前にされてる日がいっぱいあってけれども、神様全部見てる、全部見てる、ちゃんとご褒美がある、神様が見てる、それ、その確信ですから、そのような励ましになってくれるような御言葉を一個だけでもいいから、それを冷蔵庫に貼り付ける、お皿洗うときにくっつける、そしてそこから力もらうっていうのは、別に聖書学校行かなくてもそのぐらいなことが私たち全員ができるんではないかなと思うんですね。そうすると自分の心の香りが臭いような怒りとか不満とか、そういう香りではなくて、あったかいイエス様のような香りが入ってくると思います。3番目は、自分がだんだんだんだんなんか嫌な気持ちになってきたって、誰もこれを手伝ってくれなかったって、子供たちが犬欲しい欲しい欲しいって言って手伝う、散歩も手伝う、もう餌もちゃんと毎日必ず約束するからとか、みんな主人もそう言ってくれたし、結局全部私の方に来てしまった、もう餌も散歩も全部っていう。そして気をつけないといけないのは、それをそのままほっとくと、だんだんだんだん嫌な気持ちが自分の心の中に塊として出てくるので、ですから本当に毎日その感謝っていう気持ち、あったかい部屋がある、家がある、外雨降ってるけど漏れてない、感謝です、服ちゃんとある、それだけではなくて好きな食べ物もある、それだけではなくて冷蔵庫かけたらシュークリーム1個誰もまだ食べていない 私のためなんだ、感謝っていうような、もうとにかくね、あの感謝感謝感謝っていうような、それこれがパオロが持ってたんですね。コリント第二手紙の2章の14から7見るとね、感謝だらけなんですね。そういう態度が持ってるんです。彼がボコボコにされてるのに、ひどい目に遭わされてるのに、感謝感謝っていう、これが非常に大事なんですね。ですから、よく私がやるのは、だんだんだんだんいろんなもの溜まってくると、もう紙を出してきて、もう書き始める。神様、今日はこれが感謝ですって、あれも感謝ですって。今すごい感謝してるのはね、3ヶ月前にこけて、左足折れちゃったんだよな。そして折れたまま私アメリカ行って、テキサス行って、そしてまだレントゲンしないでそこまで行ってしまって、そして腫れてんだけれども、もうそんな時間もないし、見る時間もないしって、ほったらかしにしてて、そして帰ってきたらいろんな人が祈ってもらって、それでもなかなか治らなくて、そして今度やっとレントゲン見てもらったら、骨がポンって外れてて、けれどももうあんまりにも器官が壊れた器官が長かったので簡単にくっつけられないっていうようなことになってて、そしてそれでどうしようどうしようどうしようって、手術決まる、ま、その日治っちゃった治っちゃった、治っただけじゃなくて、今週、六甲山ずっと有馬まで歩いて、また家まで歩いて帰って50キロ歩きました。そして50キロ歩いて、足が筋肉痛なんだけれども、一番丈夫な部分はそこ。感謝やな。もう本当に感謝。ですから、そういう毎日、何が感謝ができるかなっていうようなね、それを自分の心の中にそうやって充電する。そして感謝の心はね、周りの人にね、いい空気が出せるんですよ。あったかいものが言わなくてもいい空気が出して、出てくるんですね。けれども感謝できない人っていうのはね、苦いような臭いようなものが周りに伝わっていくんですね。周りがなんか、そしてその嫌な空気っていうのは人間だけ気づくようなもんじゃなくて、動物も感じるようなものなんですね。ですからその感謝の心っていうのは、そして本当にこれは本当にそうだなと思うのは、エペソの4章の26、読んでくれますか。
怒っても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで義通ったままでいてはいけません。
そして次の27も読んでくれますか。書いてなくても読めますか。
悪魔に機会を与えないようにしなさい。
ですから私たちが怒りのまま寝てしまうと、ボンって悪魔の足が私たちの人生にボンって入れるの。ぐわーって、そしてだんだんだんだん今度はもうコントロールできないような苦しいような思いとか入ってくるんですね。ですから本当にそうならないようにね、そうならないように、今日の怒りを今日解決する、それを感謝とかそういうものに目を向けてやっていく。しなかったら夜になってそのまま寝てしまうと、ポンって悪魔がポンって入っていって、そしてどんどんどんどんその嫌な気持ちに支配されてしまうんですね。ですからこれ本当に大事なんですよ。ちっちゃな軽いようなもんじゃなくて、だんだんなんでやねえなんでやねえとこうしてくれないじゃん、そして怒りがわーっと湧いてくると、それをどうにか処分しないと自分は悪の力に巻き込まれてしまうんですね。本当に大事。ひょっとしたら この礼拝終わってから何人の方が鉛筆を出してきて紙を出してきて100個の感謝できるものを書き出した方がいいんではないかなと思います。4番、そしてあの毎日少しでもいいから周りの方に愛を与えて、そして愛をもらうことにしてください。人間からあの与えてもらうって、そしてそのもらう方法っていうのはあの、不健康な方法と健康な方法があるんですけれども、あの不健康な方法は自分が愛が欲しいって言えない人なんですね。ですから言えない人は今度は愛をもらうために問題を起こさないといけない。そうしないとみんな見てくれないからって。ですから今度は愛をもらうために暴れたり、愛をもらうために意地悪したり、そういうような動機で問題を起こすっていうのは多くの人はあるんですけれども、もっと健康な方法はあるんです。そしてこれはへりくだって、ハグが欲しいっていう。正直に。ハグ欲しいですって。ちょっと、あの愛の充電お願いしますとか正直に言えるようになっていかないといけないんですね。なんかあのいつこうしてあげたから、ああしてあげたから、なんか気づいてくれるかなって自分で言えないけれども、これもしてあげたし、大好きな饅頭も買ったし、これもやってあげたし、ですからいつ気づいてくれるんです。ひょっとしたら1年ぐらいかかるかもしれない。それだったら自分はもうボロボロになってる。ですから今日はよしよしがいる、励ましの言葉がいる、それが言えるようになっていかないと解決にならないんですね。ですから皆様もそれを考えてください。ヨハネ第一手紙4章の11-12、読んでくれますか。
愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。いまだかつて誰も神を見たものはありません。もし私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにおられ、神の愛が私たちのうちに全うされるのです。
OK、 もう一回最初の部分読んでくれますか。
愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。
OK。互いに愛し合うって書いてあるんです。ね。こういう方もいるんじゃないかなと思うんですね。私は愛して、愛して、愛して、愛して、愛して、愛して、愛して、愛して、愛して、なんで愛してくれないの？そう、結局、まあ、みんな燃え尽き、パン。愛し合ってないから。ね。もらってばっかりではなくて、自分も、愛し合うことが大事なんですね。ただだって誰もこうしてくれないって、もうこうじゃなくて、愛し合うっていうのは大事なんですね。 OK、そして5番、これがすごい大事じゃないかなと思うんです。私にもこれが大事やなと思ったんですけれども、お母さんたち、毎週一回楽しい時間を、本当になんか前向きな友達とか前向きな家族と一緒に楽しい時間を過ごすっていうのは、これが大事なんですね。ですからもう主人にちゃんと説明して、自分も充電時間がいる。ですから毎週一回ぐらいそういう楽しい時間を作るというのは大事なんですね。そしてその楽しい時間というのは、マイナス系な暗い人と一緒に交わりしたら余計ダメになるので、本当に励ましになるような方。最近私がやってるのは打ちっぱなし、ゴルフの打ちっぱなしなんだけれども、ゴルフはあまり全然興味ない今でも、けれどもね、バーンと思いっきり球打つと気持ちいいよ なんかね、自分の悩み飛んでいくような、ピューンって。そして、ですから最近は、スズラン台で面白い打ちっぱなしのところを見て、なんか、じいちゃんばっかりよね、もう。そして、なんか雰囲気はね、なんか会社がやってる雰囲気じゃなくて、なんか家族がやってるような雰囲気で、薪ストーブがいっぱいあるんですね。そしてお客様がちゃんと薪ストーブに木を入れてこうやって手を温めたりしてするような不思議な雰囲気で、そして、今度は私たちも何にも道具も何もなくて行ったんですね。そして、まずレンタルで貸してもらって、そして、今度は言われてびっくりしちゃったのは、9時半、朝の9時半までもうちょっと待てば、ボールを自分で拾ったら無料券がもらえるって。おーと思って。ですから、じゃ、って思って、ですからもう、無料、ボール自分で拾って無料券もらって、そして今度は、もう、カゴ1個、ボールもらって、そしてもう、それで思いっきり打って、もう楽しい、なべちゃんとかカズと一緒に、それをやって、そしてそれがなんか暗い、あなたがこれがダメなんだ、これあれがじゃなくて、もうとにかくテクニックどうでもいいから、もっきり打ったらね、もう、鍋ちゃんが大笑いですげえって、球がピューって変な曲がり方で飛んでいって、そして奥のとこまで行って、そしてそれ通してリフレッシュになるって。ですから、お母さんたちもリフレッシュの時間がいるんです。一週間に。1回ぐらいは家から出て、そしてテニスなのか何なのかけど、前向きな人たちとその時間を過ごすっていうのは、すごい大事なんですね。6番、そしてこれはあんまり長く話するつもりがないんですけれども、自分の健康な人生のリズムを作ることなんですね、毎日。この時間で起きて、この時間で、これをやって、この時間であれをやるって、そういうリズムを取れた人たちは、すごくなんか精神的なバランスも取るんですね。けど、気分によって食べた。気分、ね、疲れたら寝た。の感情によってあれをする、感情によってこれをするってなってくると、今度自分の感情の奴隷になってしまう。そしてもうすっごいしんどいような人生に案内されるんですね。ですから、その毎日健康な人生リズムっていうのは、これ作るのはすごく大事なんですね。このバランスですから、神様の時間、働く時間、遊ぶ時間、選択、そういうなんか、ちゃんとリズムがあると、すごく、安定してくるんですね。精神病院に入院した人たちっていうのは、私、その、病院がどういうことするっていうとね、まず第一ね、リズム作るの。ですから、この時間で起きて、この時間で体操時間がある。この時間で自分のお皿洗う。この時間、そういうリズムを作るの。そうし、なぜ言うと、精神的におかしくなってしまった人たちっていうのは、一つの理由はね、リズムがないの。もう、夜起きてて、昼間寝たり、ぐちゃぐちゃになってる。ですから、頭もぐちゃぐちゃになってるんです。ですから、精神病院では、強制、この時間で睡眠薬を飲ます。そして、3ヶ月は、とにかくリズムを作る。健康なリズム。この時間で食べる。この健康な食べ物を食べてもらう。そういうリズムを作って、そしてそれは3ヶ月それができるようになったら、今度は他のこともいろいろできるんだけど、まずリズムは大事なんですね。ですから、本当に考えて、健康なリズムを作るっていうのは、お母さんたち大事なんです。それだけじゃなくて、私たち全員、大事じゃないかなと思うんですね。そしてもう一つは、これで終わりたいと思うんですけれども、自分の人生の中で、神様の導きによって、誰かを助けるというプロジェクトが大事なんですね。そして、それが、 オーストラリアで落ち込んでる友達でメールを送っていくっていうことなのか、それか近所のおばさんが、もう本当に自分ではこれができないから助けに行くとか、けれども自分の与えるプロジェクトっていうのは誰でも必要なんですね。誰か神様の導きによって誰かを助けるって、そして私の家内の場合は、水曜日精神病院に入院してる、おばさんっていうか、その方を、毎週行ってるんですね。そしてそれもずっと続いてるんです。その方もずっと入院してるんです。けれどもずっとそれ、とにかくもうこの人をどうにかいつ退院するか分からないけれども祝福になるっていうような、ですからそのおばさんのために祈ったり、そのおばさんのためにリトルハウスからケーキを買って持って行ったり、とにかくそのおばさんのためにっていう、そういうプロジェクトがいるんです。で、そのプロジェクトがなかったらどうなるかっていうと、私たちどうなるかっていうと自己中になるの。どんどんどんどんどんどん自分ばっかり、自分自分自分自分ってなって、そしてどんどんどんどん嫌な空気を出すような人になっていくんですね。ですからボランティアで子供に何か教えるのか、何か困ってる人、そのプロジェクトで祈りも使って誰かを助けるっていうのは、そうするとイエス・キリストの命が私たち通して他の人に流れていく。そして副作用は自分も恵まれる、自分も祝福される。そしてひょっとしたら、ロブよく言うよ、そんな私こんな大変なのにこれがあるにあるけれども、それだったらちっちゃなプロジェクトを出始めてください。大きなもんじゃなくてちっちゃなプロジェクトでもいいから始めてください。そうするとイエス・キリストの命、その愛の力がこうやって出ていって、そして自分も恵まれるっていうような健康なものがあると思います。 OK、 これで復習もう一回言いたいと思います。1番、朝起きた時に自分の人生をイエス・キリストにあげるっていうスタート。2番、聖書学校行かなくても一つの御言葉をつかんで、それを冷蔵庫に貼っとくのか、洗濯のところに置いとくのか、とにかく一つの御言葉でもいいから真実を自分の栄養にするっていうのは2番。3番目は、感謝として嫌な気持ちを押し出すっていうようなものなんですね。4番、毎日人に与える、愛を与えるけれども、与えるだけではなくて自分ももらう、そのような関係を、作る、大事なんです。5番、1週間に1回前向きな友達と楽しい時間を過ごす、これが大事。特に励ましてくれるよう、お互いの励ましになるような人たち。6番、生活のリズム、健康な生活のリズムを作る。7番、誰かを助けるプロジェクトを与えられて、そして与えられた力でその人を助けるっていうような、与えるような心を自分の中に育つ。そうすると結果は自分は臭いような存在ではなくて、本当に周りの人のいい香りになるような、イエス・キリストをこの人から感じるなっていうような人になっていくと思いますので、やってみてください。じゃあ祈ります。天父様、せっかくあなたは私たちに命を与えてくれて、この場所に置いてくれたので、本当に私たちが周りの方に臭いような嫌なような香りを出すんではなくて、本当にイエス・キリストの香りを出すことができますように、この7つのポイントがなんか無理にやるんではなくて、あなたの力でこれが実行できますように、どうぞ私たちの中に働いてください。そして特にお母さんたちに力を与えてあげてください。お願いします。本当に大変な時が多いので、本当に祝福してあげてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。